は仏法を聞くと苦しくなるのはどうしてなんですかと。仏法を聞くと苦しくなるのはどうしてなんでしょうかと、こういう質問ですね。そこでですね、仏教の教えに四正体という教えがあります。四正体っていうのはですね、その仏教の一番の始めです。正体の教えというのは仏教の基本ですね。一番最初に聞いていく教えが四正体の教えです。四正体っていうのは何かというと、4つのですね、聖なる体、体っていうのは真理ってことです。ね、4つの真理、これを四正体というふうに言います。どんな真理を私たちは、どんな真理かと言いますと、この四正体というのは躯体、重体、滅体、胴体、これを四正体と言います、ね、四正体というのは躯体、重体、滅体、胴体、この4つを四正体というふうに言うんですね。そこで一番最初の躯体というのは何かと言いますと、私たちは苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がないんです。ここがポイントね。私たちは苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がない。だからその苦しみに気づかせてあげるという真理だ。
苦しくなるってことはちゃんと聞いてるって
ことわかりますかね。この、まあ、今日はこの躯体だけを話しようと思ってねいたんですけど、仏法を聞くと苦しくなる、これはね誤解です。どう誤解してるかというと、仏法を聞かなくても苦しんでいたんです。実はそう、自覚がなかっただけです、ね、苦しんでいたんだけど苦しんでいるという自覚がなかった、ね、なぜかというと知恵がなかったからです。例えば分かりやすく言えば、結婚詐欺に騙されている男性がいたとしますね。その結婚詐欺に騙されている男性は一生懸命貢げばいつか結婚できると思ってるんです。どうですか、この結婚詐欺に騙されている男性は苦しんでいると言えるか言えないかです。
いや、分かんないなら
苦しんでないんじゃない。
苦しんでない、
分かったら苦しむ、
分かったら苦しむ、はい、仏教でこれを苦しんでいると言うか言わないかです。その結婚詐欺師に騙されている男性は、ね、自分はこうやってお金を出せばいつか結婚できると思っている。だからそうやってお金を出すことは そのね、その男性にとっては幸せに近づくプロセスなわけです、ね、もし知恵のある人がいてですね、その男性に、いやあなたはね結婚詐欺師に騙されてるんですよって言われたらどうですか？
そんなこと分かんなかった。
そんなバカな私はこの人にね、もう300万もかけていると。
そこだも
ん。いや、なおやめられなく
な
る。ね。かけたお金。
いいですか？こうよく聞いてください。この男性がいて、その男性はですね、結婚詐欺師に惚れ込んでる。
やはりね、そういう
こと。ね、惚れ込んでいるから、だから、その、
ね、
幸せな気持ちになってるわけですよ。ここにお金をかけてるわけですね。
そんなの何言ってもダメだ
よ。残せ上がっちゃって。
そうそうそう。
何言ってもダメなんだ
よ。痛い思いし
てる。1000万も何本も取られた。
いや、1000万は何本も。ね。
本当に。
こういう状態を想像してみてくださいと。ね、この男性は、ね、この詐欺師にお金を貢いでいる。そして、この詐欺師は、お金を貢いでいる間だけは、ね、素敵とか好きよとかって言ってくれると。ね、で、このそばに、ね、この知恵のある人がいたとしてですね、この男性は絶対に、失敗するってことは分かってるわけですよ。さあどうする？皆さんだったら、ね、自分がこの男性と結構こう仲のいい立場だったとして、この男性は結婚詐欺師に 100% 騙されているってことが分かりました。そしたらどうします？伝えます？伝えません？伝える。伝えたらどうなります？今までの幸せは。
なお狂ってハマってるかもしれない。
この場合伝えたら、この男性は今までの幸せな気持ちが
崩れちゃう、
崩れて苦しくなりますよね。いいですか？そしたら、ねえ、まだ騙されていないんだから、この伝えてくれた私にね、なんでね、ひどいことを言うんだ。余計なこと言うんだと。このね、女性は、そんな結婚詐欺師なんかじゃない。そうじゃない。でも、もしかして結婚詐欺師だったらどうしよう。
思うよね。
思う、うん、どうですか？苦しくなってきません？
苦しくなってくる
、うん、ねえ、苦しくなってくるとどうですか？この人が伝えなかったら、
よかったなん
かね、私は苦しい気持ちにならなくて済んだのに、うん、この人から話を聞かなければ苦しみはなくなるんじゃないですか。
これ使った後なら
違う方へ心が向いていっちゃう、ね、はい、
どうですか？
うーん、
いや、この人は、私はですよ、私はこのまま行ったらね苦しむだろうと思って、うん、
教えてあげた、
うん、親切で教えてところが聞いてしまったために、うん、ね、苦しみが起きました。ね、いいですか？聞くと苦しくなりました。
伝えてくれた人
に。伝えてくれた人に。
仏法を伝えてくれた人に。
何だろう、そうそう。一回じゃ取れなくち
ゃ。いいですか？
どうしたらいい？ね、
詐欺師っていうのは世間で言う幸せとか欲とか。
いや、この詐欺師っていうのは、これは無常です。仏教で。 詐欺師っていうのは仏教で無常のことなんです。つまりいつか裏切るものね、そこをラブしてるっていうことは絶対に裏切らないって思ってる情ね。でお金っていうのは自分の人生です。自分の人生を無常のものにかけてるっていう状態なんです。仏教には諸行無常っていう教えがあるんですね。すべてのものは無常である。すべてのものは無常であるというもう真理、これはね動かしがたい真理な。その中に自分の肉体も入るわけです。命も無常である、ね、ところが私たちはその無常のものを無常ではないと思って信じてる。そこにお金や時間や体力をかけているわけです。だから必ず無常がやってきた時に裏切られて苦しむんです。ただ今まだ無常がやってきてないからひょっとのひょっとのひょっとで無常じゃないと思ってるんです。いやひょっとのひょっとのひょっとどころじゃないですね。100% 裏切られることなんてないと思ってますよね。ね、どうですか？やっぱり裏切られるまで放っておいたらいいですよね。
いや
ー、分かってたらやっぱり伝えてあげたいね、大切な人なら。
かわいそうな話。
いいですか？だって知らなければ幸せな気持ちで折れるんですよ。いつか自分のものになれる。お金をかけていけばいつか幸せになれる。
なれなかったらショック大きいじゃん。
はい。
なれなかったらショックが大きい。
かけてきた分だけショックが大きいです。
ねえ。だからやっぱ教えてあげた方がいい。
でも教えてあげるとですよ。ねえ、聞かなかったら幸せな気持ちに折れた。そうですよね。聞かなかったら幸せな気持ちで折れたのに、聞いてしまったから苦しくなる。やっぱこれは聞かなかった方が良かったんですよね。
このまま聞かないで人生を終えた方が幸せだった。
そうそうそう。
途中で聞いたばっかりに苦しくなってきた。
ね、どうですか？どっちが幸せですか？
いや、どうする野沢さん。
いいですか？結婚詐欺師だと知らずに必ず裏切られると分かっていながら全財産つぎ込んで最後の最後を裏切られるか、ね、それとも全財産の半分ぐらいをつぎ込んで途中で気づいて、ね、気づくって言ってもまだ裏切られてないから、もしかしたら私の好きな人だけは裏切らないかもしれないじゃないですか。
でも詐欺師だもん。
はい。いや、詐欺師っていうのは、この人が言ってるんです。
だからその人が分かってるから教えてくれた。
いや、でも僕は、ね、僕が例えば好きになった立場だったら、僕の目から見たらそんな詐欺師なんかじゃない。ね、家庭に困っていてお金をね、もう治療費だからっていうことで請求してきたんですよ。ね、100万円出したら今度お父さんがね、ちょ病気にかかってどうしても入院費が必要なんだ、100万円出してくれって言って。
嘘だと。
いや、嘘だって、嘘だって、嘘だって思いたくない。もう200万もかけちゃった。
その人のためだな。
でも黙ってんのもかわいそうでしょ。
いやいや、だから、この人は詐欺師だってことを知ってますよ。うん、詐欺師だってことを知ってるから、だから伝えてくれたわけですよ。いいですか、あなたは一生懸命この人をね、信じてお金をかけてると思いますけど、でも、それは、実はね、詐欺師でね、相手は。ね、やがてあなたは捨てられるんですよっていうふうに教えてくれたんです。
じゃあ素直に受け止めたい。
素直に。じゃあ私のかけてきたお金はどうなるんですか？
そうね、くれたと思う。
そんな私のかけたお金が返ってこないんです。
そんな欲張ったって知らないですから、知らないでやっちゃったのか。
いや、余計なこと言わんほうがいいか。
はい、近すぎ出てくるもんね。
そうそう。
入った中にや。どうしよう。
余計なこと言わんほうがいいかって。
これは。
そうだったら身も蓋もないよな。
なんだで下がりたくて困るのね。
いいですか。この躯体っていうのはそういうことなんですよ。躯体っていうのは未来必ずその人は苦しむっていうことが分かっている 100%。 そして傷は浅い方がいいということも分かってる、ね、だけど本人はまだ裏切られてないから分からない。その裏切られる前にその知恵のある人が裏切られるっていうことは分かってるから伝えてくれたんです。これが躯体なんです。
で、いいんだよね。
つまり、その、
この、受け止めればいいんだろうけども、
この人は、
うん、乗せとるから、
この人は、
そうだ、
ね、その、そう、のぼせてるんですよ。のぼせてる。のぼせてるんです。
うん、そう
ね、のぼせてるけど、よくよく聞いていくと、うん、この人の言ってることが、うん、もう誠だということがちょっとずつ分かってきた。分かってくると、じゃあやっぱり詐欺師かもしれないと思うと苦しいじゃないですか。
うん、はい、ね、かけてきたお金が大きく
ね、そうですよ。皆さんだったらさ、それは人生というお金をかけてるでしょ。ね、100年という人生をね、100万円というお金で、表現すると、皆さんどうですか ?70 万円使ったら。
70
万円かけてしまったらどうですか？
だって戻ってこないからやっぱり諦め
ない。あと30万円しかないんですよ。人によってあと5万円しか残ってない人もいる。
ボソボソと働いてくださんだな。あー、恐ろしいね。
そうだね、お金っていうのは執着してるから、なかなかドブに捨てたと思って諦めるにはなかなかならないだろうね。
でも教えてくれて幸せだよね。
いや、それは結果論だもん。
いや、この人の気持ちになって考えてみてください。この人は今まで幸せな気分に浸ってたんです。ね、ああ、もうすぐね、幸せが完成する。ね、もうたくさんお金をかけてね、この人は好きだ好きだって言ってくれている。ああ、もうすぐこのね、女性が私のものになる。そう思ってる。持ってますよ。その幸せな気持ちの時に、この人がね、いや、何々さん、あなたの信じている人は結婚詐欺師なんですよと言ってきた。うん、えって思う。ね、最初は驚いて、そんなバカなって思ってね、よくよく話を聞いてみると、やっぱり結婚詐欺師っぽいと。うん、そうすると、私のかけてきたお金は何だったのか。ショックですね。そうすると、こんな話聞かなかったら、苦しまずに済んだのにってなりません？
聞かない方がね。
どうですか。
騙され続けて最後裸になってもその方が幸せだったっていう、なんか、
いや、そんな裸になったら裸になったらかけたお金が大きければ大きいほど苦しみは大きくなる、
まあ、大きくなる、確かに、うん、
なったらどう思うかって言ったら、なんで知っていたのに伝えてくれなかったんだって。そうだ、私がバカみたいにね、ピエロのように結婚詐欺師に熱を上げてるのを笑って見ていたんだ。
じゃあやっぱり70万だね。そこで止まって。
いやいや。どうなのかってことです。ここで伝えた。伝えると。でも伝えると苦しくなるんです。この人。うん、
やっぱりフォローしてあげながら伝える。伝えなくても最終的には。
最終的にはなんだそのまま言ったら。
そうそうそう。うん、
別な意味の苦しみ。
ちょっとほっといてごめん
かわいそうでしょ、
うん、
そうかわいそう、
お金なくなる、
いやなくなってもしたって、それした最後開き直られたら、なんかあんたが悪い教えてくれてからこの後また言われるんだったら投げといた方がいい、
いやそうですよね、投げといた方がね、うんうん、伝える側としては恨まれずに済む、うん、だけどね、この伝えた人はですよ、慈悲のある人なんです。
ああ。
やっぱりね、この人を、この人は結局今は幸せだと思ってるけど、これ苦しんでいるんです。仏教で、ね、これを苦しんでいるっていうふうに言うんです、ね、苦しんでいる姿、でも苦しんでいるんだけど知恵がないために苦しんでいることに気づかないわけです。
それが凡夫っていうの、
そうそうそうそう、ね、だからその苦しみを取り除いてあげたい、ね、苦しみを取り除いてあげたいっていうのは、うん、その実はですね、本当に、この人のことを大事に思ってくれる人がいるわけです。これ、ね、この人のところに行けば幸せになるということが分かってるわけです、ね、これポイントなのは、実あなたの信じているものは結婚詐欺師ですよ、ちゃんちゃんとそれではね、重悲劇なんです。この伝えてくれる人は本当に幸せになれる方法が分かっているから、だから伝えてるんです。本当は感謝しないといけないんだけど、苦しくな
る。
そう。
困ったね。
ね、苦しくなるから、だから聞かなければよかったっていうふうに思うんです。
やっぱりそれもう一つ乗り越えるんだわしたら。
乗り越えるっていうことはですよ。その自分が今までかけてきたこのお金ですよね、それが無駄だったって認められるかどうかにかかっています。このお金っていうのは私たちの人生です。今までかけてきた人生が無駄だったと認められるかどうかなんです
。それは人それぞれだわね。
そう、認められないからずるずるずるずる今までの人生を正当化するためにまたお金をかけてしまうんです。
そしたら苦しくなるのかい。
そしたら苦しくなるっていうのは、この人が裏切らないって思ってる間だけ苦しくないんです。だけど年を取ってくると、やっぱりこれだけかけてるのにまだ結婚してくれてないと、そうするとやっぱり詐欺師かなっていう気持ちがムクムクと引き上がってる。そうすると不安になるわけです。 何が不安なのかって言ったら、自分のかけてきたものがやっぱり無駄になってしまうんじゃないかっていう不安があるんです。
だけど自分が間違ったのは仕方ないじゃない。
自分が間違った、自分が間違ったとは思いたくないんです。
困ったもんだ
ね。
人生かけて正しいと思ってやってきてるね。
人生かけて正しいと思ってやってるんじゃなくて、自分がこれだけ時間をかけたから、そのかけたものが間違っていると思いたくないんです。
でもやっちゃったんだから、自分が間違ったんだから、やっぱり諦めきゃしょうがないね。仕方ないもんね。
仕方ないっていうふうに思いたくない。
何にも思いたくないの？
だって、
皆さんスパッとしてるから、なかなか普通、何百万も出しとったらそんな。
いやー、それでもしょうがないわ。
やっぱりこの人は、今は裏切ってないんですよ。ここがポイントなんです。
まだね。
今は裏切ってないわけ。うん、だから、今は裏切ってないから、今は苦しくないんです。うん、でも、知恵のある人は、知恵があるから、未来裏切るっていうことが分かってるんですよ。そこがポイントなんですよ。未来裏切られると分かっていて、それでも好きになれるかどうかなんです。どうですか皆さん。この人はもうね、初めから心はなかった。私の財産目当て。
分かってたらね、
分かってた。だけどお金を出している限り好きって言ってくれ。
本当にしちゃうよね、やっぱり。好き好き好き好きなんて言われたらね、気分良くなっちゃう。どうせ分かってくる。いや、
自分の鏡見ていけな。
本当だよね。
本当に好きかな。
そう、その自分の鏡っていうかね、私たちは好きになるとね、目が曇るん
だ。何目が曇るの？
目が曇る。わあ、もう僕はなんていい男なんだろう。
すごい。頭いくように見えるね。
そうそう。こんないい男だから、こういう女性も好きになってくれているはずだと。なるほどね。ところが、このね、伝えてくれてる人は知恵があるから、はい、もう自信を持って、詐欺師です。っていう。そうするとね、その自信にこう心が動揺するわけですよ。ああ、やっぱりこの人は詐欺師じゃないかなと、そう思うと苦しくなる。なぜならば人生やり直せないからです。だから伝えてくれる、かつ時間も巻き戻すことができるなら苦しくない。だけど人生は過ぎ去って、そのやり直せないっていうことが分かるとですね、間違っていたってことが分かると苦しくなってくるんです。この苦しみっていうのは、私の人生は何だったのかっていう苦しみです。この苦しみっていうのね、私の人生何だったのか、これは仏法を聞いていくと誰しも必ずぶち当たる問題です。必ずね、100人いたら100人ともぶち当たる問題、ね、私の人生は一体何だったのか、無駄だったんじゃないのか、いや無駄と思いたくない、無駄と思いたくないっていうね、自分で肯定しようと思うけど、仏法っていうのは私の人生を否定するんです。だから聞きたくないんです。
どうしよう。
でも構造的に、これは もう必ず裏切られるということは決まってるんです。なぜなら、無常のものを、これだけは、無常ではないと思って信じてるから。
無常を受け入れないうちは、そこで苦しむんだね。
無常を受け入れるっていうことはですよ。今までかけてきたものが無駄だったって認めることになるので、そのかけてきたものが多ければ多いほど苦しむわけです。
一生懸命頑張ってきたとか、お金をいっぱい使ってきたとかだったら、
そうそうそうそう、ね、ここなんですよ。その仏法っていう教えはですよ、ああもう今までの人生無駄だったんだって分かってね、心を軽く気も軽くよしやり直すぞって思えたら、非常に何の障害もなくこう仏法を求めていくことができるわけです。
いやそんな簡単に方向転換ができながら180度受けてきたね。できるかもしれないね。
いいですかね。そのこの無常のものを無常じゃないと思って信じることが仏教ではがって言うんですよ。がって何ですかっていうと、がっていうのは常があると思うことなんです。そう、がっていうのは無常を否定する心なんです。例えば、わかりやすく言えばね、机をね、ここに置くとすると、この机にガがつくと、ちょっと動かされるだけでも嫌な気持ちになるんです。変化する。そう、変化したから。変化するのがなぜね、嫌なのか。それは変化するっていうことは時が動くからなんですよ。そう。
つい何、四五日くらい前にあった話なんですけど、
はい、
そうなのかなって自分で思ったんですけどね。
はい。
晩のおかずが、
はい、
2皿だったんですよね。
はい。
ちょっと主人が、おかず作らんじゃないかって言って、
はい、
じゃあなんかもう一品出そうかって。で次の日2皿だったんですよ、
はい、
そしたらおかずが多すぎるって怒ったんですけど、はい、それも変化ですよね、
はい、
変化を嫌ってることです、
ね、そうそうそうそう、
多かったら食べないようにして、
そうなんだけど、やっぱりいつもと違う変化してるから、やっぱりあの自分の
そこ思うようにいかないのね、
つまり変化思うようにいかないというより変化するっていうことは時が進んでいるってことなんです。つまり年を取れば取るほど死が恐ろしいんです、ね、死が近づいてくることが恐ろしいんですよ。
昨日までこうだったのに、なんで今日
でも2つが3つになったら喜べばいいじゃん、
はい、2つが3つになったらじゃなくて、一番ポイントは今までずっと2つだったのに3つになったってことなんです。
なんか喜べばいいし、お今日は3つか
な、いやいやそうじゃなくて2つから3つに変わったってことなんです。
それが
つまり今までは2つの人生を送ってきたんです。おかず2つの人生を送ってきて死がやってこなかったんですよ。でも3つに変わったら今までとは違う人生がやってくるんです。
なんか急に親切にされると心配になるとか
言ってたけど、わかりますかね、世の中っていうのはジンクスっていうのがあるじゃないですか、ね、昔だったらその何ですか、迷信を信じたりして神頼みをしてからこう何ですかね、大学受験をして合格したら、ね、もう何かあるたびに神頼みをして望むようになるじゃないですか。それは自分の中で型を決めるんです。型を決めている限りその通りになるという、なぜかこう私たちはよくわからない迷信があるんです。
それで安心して、
そう安心してると。 ところがその型が崩れるわけです。今までおかずが2品だったのが3品になると。そしたらもう今までの人生と違うんです。例えば農家だったらですよ、今までこれだけの土地を耕していたのにそれが少なくなるんです。変化ですよ。そしたらこれ無常なんですね。これ無常。そうすると今までと違う人生がやってくるんじゃないかと思ってこう不安になるんです。よく仏法を聞くと苦しくなるっていう人がいる。仏法を聞くと不安になると。それは仏法を聞く前は我が強くて世界が変わっていようが自分の肉体が変わっていようが気づかなかったんです、うん、
いつも そういうふうに出たって言ってればいい。違う、
いや、いつもじゃない。その自分の中に無常否定する心があるんです。つまりおかずが2品で続いていたら時は止まってるっていうふうに思いたいんです。ね、例えばサザエさんだったら毎年カツオは小学校5年生のままなんです。ね、タラちゃんは何年経ってもね3歳のままなんです。イクラちゃんも2歳のままなんです。そのサザエさんを見るたびに安心する。サザエさんも年を取ってない、私も年を取ってない。だから年を取るとね、もう水戸黄門が見たくなる。なぜかって言ったらね、もう同じパターンだから。
決まってるもんなさい。
決まってる。で、このタイミングで印籠を出してくるわけ。そうだね、これが大事ね。それを見ると、ああ、時は変わってないって思って安心するんです。紅白歌合戦ね、年を取るとね、若者の歌なんて聞いてられない。ね、やっぱりね、その大御所さんたちのね、毎年変わらない歌がいい。そうだね。ね、あの和田アキ子のね、あの鐘を、ね、鳴らすのはあなたって感じね。全く同じ曲が流れて、ああ1年経ったけど去年と同じと。ねえ、そうでしょ。 NHK のね、紅白歌合戦が終わったら行く年来る年毎年同じ場面。それを見て除夜の鐘を聞きながらゴーンゴーンって聞きながら、ああ1年経ったけど何にも変わってない。
安心するのか
ね。平成何年って1年、平成25年、1年増えてる
って、はい、いやいやいや、だって皆さんどうですか、誕生日になって自分何歳になったか覚えてますか。
それはまだ覚えてない。
あれ何歳になったっけ。ねえ、そうですよ。小さい時にはね、1歳増えたらね、5歳になった、6歳になった、ね、二十歳まではしっかり覚えていた。ね、30超えると、あれ俺35だったっけ36
だったっけ、
あれ
今度7になるんだ
よ。あとね、どうですか、今年は2000何年ですか。
2013年。
で、ね、あれ15年だったっけ。
そうそう、12年だったっ
け。ね、これ平成と絡めると分かった、
分かんなくなる。
そうそうそう、平成、あれ平成 15? 平成24?
平成25。
恐ろしい恐ろしい。
そう、だから自分の中でもう死なないって思って生きてる。死なないってことは時が止まってるってことで、自分の中で我ができて周り中が変化しても自分はもう変わらない。つまり変わっても見えない。究極がボケです。地方
ボケ、
つまり世の中変わってももう地方になった人は見えない、うん、ということは見えてきてるからなんですよ、地方になった人。
じゃあわざと見えなく
て、そう、世界が変わってしまっているっていうことに気づき始めているから、うん、ということは自分は時が止まっていると思っていたのに時が動いてるってことがわかるわけですよ、うん、
ないっていう心理がそうさせる。
そうそうそうそう。だから不安になるんです。だから変化したんですよ。自分の中で血圧は大丈夫だって思っていたのが、血圧がギューって上がったと。その一過性のものだけど変化したんです、無常。それによって自分は大丈夫っていう我が崩れて、で不安になったんです。そうするともう自分の中の変化一つ一つにうろたえるわけ。だって毎日が変化だから。今までは変化を見ないでこう生きてきた、ね、整理もしない。なぜか整理をすると変化するからです、うん、世界が。だから変化しないように変化しないように生きてきたのが、ある日突然自分の肉体に変化が起きた、うん、無常というものが起きたんですよ。だから今までは常がある、我を、ね、つけて常があると思って信じていたのが無常だというふうに分かった。だから途端に不安になったんです。これ苦しくなった。で、仏法を聞くと諸行は無常であるっていうことがよくわかるので、聞けないわけです、不安になると、うん、あまりにも当たり前のことを言ってるんですよ、仏教って。諸行は無常、世の中は無常ですよと。
ポッと聞いたらゲーッとこう自分の心に刺さるようになって聞けなかったもんね。
はい、うん、そう、刺さるんです。刺さるっていうのは無常だっていうことを仏教は訴えてるだけだから、
うん、不安な心にこうピタッと合っちゃった
ね、うん、そうそう、
さらに打ちかけたか、
はい、うん、つまり私たちの人生っていうのは無常を否定して生きてるんです、うん、仏教っていうのは無常というものを前提に教えがあるんですよ。これ全然違うんです。何が違うかっていうとね、例えば自分がそろそろ30いくつだってなってね、人生を決めないといけないとこうなった時に、人生を決めるっていうことは無常を認めるってことなんですよ、ね、その自分の中で、仕事を決めると、農家なら農家って決めると、決めた瞬間、自分の人生っていうのが決まっちゃうんです。自分の一生っていうのが決まっちゃうんです。ある意味。だって自分の親を見てるわけだから。そしたら、あ、こうやって農家をしながら、年を取って、そして死んでいくんだなってなるわけ。そうすると、苦しいじゃないですか。わかります？この苦しみっていうのは。そう、先が見えちゃうと、先が見えると夢も希望もなくなるんです。
そうかね、楽しそうにしてないとこんな風になるんかなと、
ね、そしたら、じゃあ私はこの道じゃなくて、まだ他の道を残しておけるようにしておきたいっていうのがあるんです、ね、人生を決めたくない。だから農家という選択肢以外に自分の中で満足できる生き方があるんじゃないかっていうふうに思うんです。だけどその生き方全部ね、決めた瞬間にその人生が決まるわけ。その死までの道が決まるわけです。そうすると夢も希望もないってことがわかるんです。だから続かないんです。無常を受け入れるまで続かないんです、どんな仕事についても、ね、つまりまだ人生が決まってない、ね、他の人生もあるって思ってる間だけが楽しいわけ。そう、一つに決めると。でもそうやってこう他の道もあるんじゃないかって思ってる間も人生が進んでるんですよ。ここが恐ろしいところなんです。 私たちの頭の中にはがっていうのはね、無常を否定する心があるから、決めるまでは時が止まっていると思ってるんです。お金、例えば100万円っていうお金があったとしたら、そのお金をどう使うか、決めるまではお金はなくなりませんよね。これと同じような感覚で人生を持ってるんです。だから人生っていうものはですよ、使わなければ、つまり決めなければ残ってるんだと思ってるんです。ところが実際は決めなくても決めないっていう選択をしてるので、時はどんどんどんどんと流れてるんです。そこなんですよ。つまりこの年になって初めて人生を決めないといけないっていうことが分かったんです。私は仕事もついてきたし仕事も働いてきたのにと。それは無常というものを前提に決めた仕事じゃないんです。人間必ず死んでいかなくちゃいけない。だけどもうこの仕事でいいんだっていうふうに無常を受け入れて決めた仕事じゃないんです。とりあえず何か生きていかないといけない、お金を稼いでいかないといけないから仕事に就いただけなんです。そうだから無常がやってくると途端に不安なんです。つまり今人生が終わるわけにはいかないんですよ。
会社で働いた人は会社の定年退職でいや終わったじゃないんだよね。
そう、終わった
ではまだね、
終わったっていうふうにはならん。だから無常が迫ると途端に不安になるわけです。わかりますか？
わかります。私はあのやってきた仕事は全然食べるためにやってきたように思えてしょうがないんだよね。
そうそうそうそう。うん、そうだからまだ死ねないんですよ。
そしたら自分の人生何だったら仕事になっちゃうで
しょ。そうなんです、うん。そうそう、自分の人生何だったのかと。うん、そこなんですよ。仏教を聞いていくっていうことは自分の人生が始まるから苦しいんです。うん、今年を取った人は自分の人生が終わっていく、終わっていくっていうところに立ちたいわけ。うん、ところが仏教を聞くと終われないんですよ。なぜ始まってなかったから。そもそも私の人生は始まってなかったってことが分かるんです。
だけどね、そう思ってもさ、もうこれ先がない、いくつになったらもう先ないとか、先にそれで考えちゃう。
そう、先がないっていうふうに考えちゃうから、
うん、苦しい。
だから苦しくなるわけ。そうなんです。
先はこの肉体は元に限られるけど、その肉体なくなった先もあるっていうちょっと伝えてあげたら、もっと気持ち、
それがね、理解しとるつもりなんだけど、ね、そう思えないんだよね。
あ、死んじゃうっていう
ことが、そう
近づいてくると不安になるわね。
いや、そこら年取ってみなきゃわからんけどさ、はい、
これを実践してくださいとかっておっしゃるでしょ。
はい、
それはできなくてこう苦しい思いするんですけど、
はい、
それは自分の性格的にできないとかそういうことじゃなくて、やっぱり無常を否定してる、
はい、そうですね、無常を否定してるってことです、うん、結局こう仏教の教えというのは全て無常に行き当たるわけです、うん、つまり無常、もう本当シンプルな教えなんですよ、うん、仏教って何かってそんな難しく考えずにですね、諸行を無常を知らせるための教えなんです。非常にシンプルな教えなんですね。
まあ、無常事故だし死んでいかなきゃなんないから今できることをやっとかないとっていう、
まあ、無常だということを、無常だからこそ無常の人生にですよ、無常ね、無常必ず死んでいかなければならない私の人生、何をしたら悔いがないかっていうことで生きていかないといけないわけ。ところが私たちは無常というものを全く考えずに生きてたんです。だからその何ですかね、自分の人生を考えるまでは始まらないって思ってるんです。 それが50になっても60になってもまだ始まってないつもりなんです。まだまだあるつもりなんです。ね。その、仕事に就こうとすると。ね。他のことならできるけど、農家の仕事をやろうとすると、途端に動かなくなる。なんでか。それは農家の仕事っていうのは、もう自分の中で人生が決まってるからなんです。全部。見てきてるから。
周りもみんなそうだしね。
そう。そしてそこには自分の中で幸せがあるとは思えないわけです。ね。はい。だから、他の道を進んでみようと思うんです。でも、他の道もですね、結局、決めた瞬間、人生が決まるんです。どの道であっても、結局、それを幸せに変えるかどうかっていうのは、自分がどの道を決めるかじゃなく、どんな風に生きるかで決まるんですよ。この仕事に就いたから幸せで、この仕事に就いたから不幸っていうのはないんです。ね。自分の決めた道に責任を持って、少しでも幸せになれるように生きていくしかないわけですよ。
かったらなと思うことたびたびあるんだけどさ、
はい、それね逆なんですよ。若かったらなってのは、若かったらまだまだ人生があるから後から考えたらいいになるんです。つまり年を取ったから初めて人生の大事さっていうのが分かって、
振り返って自分の人生を見れるところに立ったんだ。
今分かった状態でタイムスリップしたい。
いや例えば若い時は振り向いたらダメだって言われて
今だから例えば30年前にね、仏法と出会って、仏法聞きませんか、人生無常だからね、本当に大事にしてた方がいいですよって言ったら、何言ってるんですか、まだまだ人生長いんだからって言って
まだ死なない、
まだまだ死なないとね。もうこう言っちゃなんだけど、うちの居候さんのね、某斎王さんはですね、まだまだ人生あるって言ったことになって、全然真剣に聞いてくれない。全然真剣に聞いてくれない。ね、もう仏法は保険ぐらいに思って何かあった時に何かしてくれない。だから若かったら若かったで、聞けないんです。
だからこの今が聞くチャンスなんだよ、きっと。
そうなんだね。
そうなんです。
だから振り返る人生もこれをにあのきちっと向き合わせるための人生だったと思う
し。だからはもしこうね、今だからこそ聞けるんであって、うん、若かったらさあ無常がまだまだ先なので、うん、聞けないんです。うん、聞けない。
仏法というのは年代がいつであれ。聞けるときが聞くときなの。
そうです、そうそうそうそう
そ
う。
その人その人違うからね。
そうそうそう。だから仏法が聞けるようになるまでこれだけの年数が必要だったんです。
私にはこれが必要だったんだよね。
そう。だからこの人生は実は無駄ではなかった。ね。この仏法と出会うまでの今までの人生だった。そして残りの人生、これが私にとってで素晴らしい人生なんです。あと何年生きられるかわからないけど、この仏法と出会えたその人生こそ本当に意味のある人生なんです。それがたった1年であってもね、その今までの60年間よりも長い1年を過ごせるんですよ。
充実したね。
ね、昔。ね、僕の生きる道っていうね、あの草薙くんがね、演じた中村先生のね、話がありました。癌を宣告されて余命1年と。そういう話があって。で、その1年間ね、死を意識して、無常を意識して、一生懸命生きて。で、最後に残した言葉が、ね、1年っていうのはね、30年よりも長いんだな、と。
漠然と生きてるんだ今。
そう。
だからあっという間の1年だったっていうの
は、中国は漠然と生きてるってこと
そう、だから、ね、漠然と生きた60年なんて本当に短いんです。たとえあと1年であったとしても、無常を意識した1年っていうのは、本当にこう、長いんですよ。価値のある1年なんです。こいつはなんですけど、私ね、本当こう、無常を意識するようになって思ったのは、1年っていうのはとても長い。ね、3年という昔ね、もう大昔ですよ、僕の中では。ねえ、いやー、1月ね、昔ですよね。いやいやそんなこと1月っていやいやいやだいぶだいぶ前の話ですよね。いやこう話をしてたんですよ。いやねえそのいそ、まあ、家に森くんが来てね、いやまだ2年にならないんですよって話になった。そんなバカな、もう5年ぐらいいるでしょとか3年も昔ってなったらね、もうえ3年も昔だって僕にあったのかなっていうくらいはるか過去です、うん、いや最近ほんと一月が長いですね。
充実してる、
ね、いやいやもうほんと1月なんてはるか昔ですよ、うん、
よくね2月逃げる3月去るとかって言って、
ね、1月は行くね、2月は逃げる、うん、3月は去るってよく言われますけど、うん、
いや僕にとっては本当に早いなと思ったの。でもそんなはずないよ、同じ日にち経つんだから思って、よし一日一日を大事に生きてみようと思ったらね、結構ね長く感じた。
まあこれはね本当に欲に流れずに無常を意識して生きていったら、人生っていうのはとても長いものなんです。だからこれからの仏法を聞いた人生っていうのはですよ、今までの人生よりもずっと価値のある1年を過ごすことができるんです。だからあとね何年生きられるかわからない、でもその何年のうち1年がね、1年が今までの一生よりも価値のある1年を過ごせるんですね。そうで今出会えたんだから、そんなすぐには死なないですよこいつはなんですけど、だって仏法に聞く、仏法に会うための人生だったんじゃないですか。そうですね、これで仏法を聞くようになって、ねえ、もっと死んじゃったらですよ。何のための人生だったってことになるじゃないですか。ねえ、阿弥陀様もですよ。すべてこう、ねえ、気を熟すところまでこう育てて、育てて、育てて、今出会えたんですから。これからが本番ですよ。ね、セミで言ったらですよ、ね、7年の間地中にこういてですよ、ね、そして7日間の、ね、この成虫を謳歌するよ、仏法と出会えたこの瞬間を大事にしていただきたいと思うんですね。そう、
仏法出会えないで死んでたら、死ぬ時に本当に私の人生何だったのかって泣き泣き死んで関係なんないけど、これ仏法に会えてね、
そうです、
振り返った時にああいい人生だったってね、
はい、
なれるよね。
そうだから、さあ確かに今はあ苦しいとは思いますけど、その苦しいっていうのは、そのなんていうんですか、今までの人生っていうものを殻を、ね、捨て去って、ね、そして今まで、考えてもいなかった無常っていうのを意識した人生へと生まれ変わるために必要な苦しみなんです。生みの苦しみです。
その苦しくなってくるとさ、まあ、神的な考えっていうのが自分のこう人生こう見てさ、あれは良くないことやったなとかさ、そういうことばっかりこう出てきてしまうのね。
はい、
それでやっぱりその神は罰を与えるものとかさ、
そう
そう、そういうものの、ね、何か延長線にあってさ、
はい、
その苦しみを自分でそれ作っ ているみたいな、
はい、
うん、もうそればっかりしか出てこないんだわ、その苦しい時っていうのは、
うん、はい、うん、そうそうそうそう、だからいい風に考えられないんです。いい風にっていうのは、その苦しみっていうのは自分は悪いことをしたから、うん、なんていうんですかね、苦しんでるんだとこう思ってるんです、
うん、
でもそうじゃなくて、この苦しみっていうのは古い皮をですよ、殻をね、捨て去るために苦しんでるわけです。未来に向かって新しい命を与えられるために苦しんでるんですよ。
今まですがってた顔を削り取られる苦しみだ
ね。いい苦しみですね。いいものがやってきた思ってください。それは無常というものを意識したら不安ですよ、当然ですよ。だけど、だからこそ人間は命を大事にできるんです。自分の命も人の命も大事にできるんです。無常を意識するからこそ自分の、なんていうんですかね、人生を大事に生きていこうって思うんです。うん、こういうことですね。だから仏法を聞くと苦しくなることが分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。